こんにちは。デイリーポータル Z ラジオのお時間です。今日の進行役は古賀です。そして編集部はもう一人この方が。
こんにちは。編集部安藤です。
ゲストは、そしてこちらの方です。どうぞ。
はい。はい、ライターの斉藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。斉藤さんはね、なかなか出てもらえなかったんですよね。
久しぶりです。
出てくれ、出てくれってお願いしてたんですけど、はい、お仕事がちょっと火曜日忙しくて。
最近乗りに乗ってるらしくてね。
はい。
で、乗りに乗りすぎて今日はちょっと出てやってもいいぜっていうことで来てくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
斉藤さんといえば、なんと、本が、はい。
本が出ます。うん、
出ます、はい、いつですか、
ね、あ、出ますっていうか出ました。はい、
出ました。
今日出ました。
あ、今日発売？
はい。
おお、もうすでに Amazon やなんかでは予約、ね、開始しているタイトルをどうぞ。
これ栃木の掟っていう本が出ました。今日、今日
発売です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
斉藤さんの名前出てるんですよね、もうあの表紙にね。
そうですね、あの構成斉藤光弘っていうふうに出てます。はい、
これはあれですよね、北村さんが出した群馬の掟のシリーズ。
そうですね、あのなんか群馬の掟がものすごい売れてるらしくて、
はい、
で出版社さんが、
はい、
もう次はまあ北関東っていうことで、
はい、
栃木の掟を、はい、
あとそうですよね、
こう茨城の掟っていうのも、
これも今日ですか。
これも今日です、確か、はい、
出たと。これ売り上げ合戦じゃないですか。
そうですよね、
負けらんない、
負けらんないよね、負けらんない、負けらんない、ここで負けたらね。
それでさ、茨城と栃木とさ群馬のあれがね、順列
各が、
あ、はい、人口的にはどうなんですかね。そうそう、どこが多いんだろう。
人口は茨城がダントツで多いです、ね。
あ、ダントツなんだ、うん、やっぱ面積も広いんですかね。
面積は栃木が一番、栃木が一番広くて、
うん、
で山がない分じゃない、きっと。
あ、そうだ、う
ん、ね、
うん、やっぱ茨城は海があるから人も多い
ですね。そうですよ
ね。あと日立とか水戸とかね、いっぱいでかい会社
だ
ね。
ああ、そうだそうだ。じゃあどうですかね、売り上げ厳しいですね。
厳しいですね。
でも厳しい戦いですね。
でもこれあの本にも書いたんですけど、
うん、はい、
なんか群馬にはなんか、
はい、
負けたくないんですよね、なんか。
あ、そうなんだ。
起きて 51群馬には勝っている。
はい、
茨城は海があるから栃木と同格と思っているって、なんか全然わけわかんない口で言っても
栃木海ないじゃないですか。
栃木海ないけど、
その分、ね、はい、その分茨城にあるから、はい、まあ同じぐらい、
同じぐらいいいかな。
違う、栃木のこれ、はい、栃木って言おうとして茨城って間違えるみたいな、はい、その辺のちょっとなんかせめぎ合いみたいのって結構あると思う、はい、ありますよね、なんか、
ありますね、
ついちょっと、
はい、あのでも僕前茨城住んでて、はい、茨城は水戸をライバル視してるんですよ。あ、千葉、
千葉、
千葉をライバル視してて、あの千葉には負けたくないって思ってるんですけど、
はいはい、
栃木は群馬とじゃないですか、あの、あ、外から見るなんかこう敵対関係は。
そうですね、あのそう群馬に全然負けたくなくて、
あ、はい、
あのそう最初あの栃木の掟っていうか、あの最初栃木に対してそんな思い入れなかったんですよ、ずっと今まで。
ああ、はい、自分の出身地に
対して ね,
対してね、
うん、はい、
いや分かりますね。
なんか最近ネットで、
はい、
あの群馬がすごいいじられてるじゃないですか。
いや、むちゃくちゃいじられてますね、うん、
でこう結構あるのが、
うんうん、
群馬未開の部族みたいな画像を出すのに、うんうんうん、前振りとしてなんか栃木の画像を使ったりするんですよね。
ほうほうほうほう。
なんか栃木はこう、茨城はこうで、群馬はこうだみたいな感じで未開の部族出てくるみたいな。
あれでカチンとくる。
すごいイライラしてて、
おお、栃木だってすごいとこあんぞ、
すごいぞと。栃木だって結構未開だぞ。
あ、栃木も本気出したら半端ないぞっていうところを見せたいと
見せたいと思って、
うん、
あのさ、U 字工事って栃木じゃないですか。
あ、そうです、う
ん、
はい、
あんな感じですか、やっぱ栃木でやらいことあんぞお前みたいな。
あの U 字工事の訛りって結構、
う
ん、栃木弁なんですよ。だけど聞きやすい栃木弁にすごい強制したらしくて、
う
ん、
へー、
斉藤さん全然ないよね、
なまりない、
僕ないですね、
うん、
でも
地区が違うんですか、
なんでしょうね、でも僕、うん、県に帰ると、栃木県に帰るとちょっと出ますね、
はい、
そうなんだ、
なんだべとか、
へ
ー、うん、デレスケ、デレスケとか言わないですね、でも、うん、
そういうもんなんですかね、栃木、
ね、大爆発しましょうよ、
これで栃木がね、
うん、栃木が、
うん、群馬は本当にまさかの大ブレイクでしょ。
大ブレイクですよね。
大ブレイクですよ。
群馬ってさ、インターネットですごい 受けるじゃないですか。
受ける受ける、ね、あの昔からそうですよね。あの、
うん、群馬のなんかさ、
群馬の場所、あ違う、
国取りみたいなアプリ、
あ、はいはいはい、あったあったあった、
野望、野望ですね。
あれも
みんな群馬好きなんだろうな。
なんかちょうどいいんじゃないですかね、うん、群馬って、
うん、確かに何があるか分かんないもんね。
分かんない。
でも県外っていうか全然東京でもないし、はい、愛知出身なんで、うん、
はい、
もうね、栃木も正直群馬も埼玉もぐらいまでは、はい、みんなごっちに
関東ですよね。
あ、そうか、うん、でも栃木はさ、宇都宮の餃子がまずあるし、うん、あと日光があるでしょ、はい、
そうですね、
あと那須があるじゃないですか、はいはい、だからもう大勝ちしてると思うんですけどね。
そうです、あの観光資源が割とあると思うんですけど、うんうんうん、その割になんか魅力度ランキングは全国41位
とか。それ何なんですかね、那須がありながら。
そうなんです、
あのおしゃれな、
魅力度ランキングってあるんだ。
あるんですよ、なんか、
住みたい街的な。
住みたい街ではなくて、なんかブランド力がある県みたいな感じですかね。
なんか、
これ42だ、
はい、あの、
ああ最下位か、
あの茨城が最下位、はい、
あ、そうなんですね。
ここら辺魅力ないって言われてるんです。なんか上位は京都とか北海道とか、
うん、あ、まあ、そりゃそうでしょうね、うん、華やかな沖縄とかも。
そうそうそう、
茨城住みやすかったけどね。
うん、あ、うん、あ、そうか、安藤さんは茨城にいたんですね、
昔、
うん、
あの、あそこにいましたよ、ボラが発生した。
あ、大洗、
大洗にいました、
あ、
はい、最初。
栃木
いいですよね。
茨城の方がなんていうかちょっと想像つかないですか。それこそ本当に水戸ぐらい、
水戸、日立とか以外は。
あ、そうか、日立がそうなのか。
すごい何もないですからね、平野ですからね。茨城は、栃木はまあ観光地じゃないですか。
そうですよね、
あるんだけど。
餃子もあるしね。
日光行くしね、遠足で。
行きますね、
遠足、修学旅行か。
なんか調べたところによると、はい、日光っていう名前が栃木よりも有名になってしまっていて、
は
い、
え
ー、うん、全然わかる気がする。
だ、日光は知ってるけど栃木県は知らないみたいな。
日光
は
どこにあるか、
はい、
そうか。
だからもう栃木県の影はどんどん薄くなっていくみたいな話を聞きました、う
ん、茨城は木だけど栃木は木でいいんですか。
あ、そうです、はい、
栃木は濁るんです、ね、
濁りますね。
茨城の人は濁すと怒る
よ、ね、あ、怒ります。
超怒る超怒る。茨城っていうと、うん、それ大阪だ、
木木ってね。はいはいはいはいってなるよ、
ね、怒る怒る、ね、栃木は木なんですね。
私は埼玉で育ったんですけど、はい、なんていうかやっぱり日光と那須があるっていうのがちょっと大きいと思うんですよ、
は
い
は
い
は
い、
そうですね。
埼玉はないでしょ、う
んうん、秩父はないですか。
秩父、
いや秩父どう、秩父こそひどいよ。秩父
埼玉は栃木をどう見てるんですか、埼玉人。
だから那須と日光が羨ましい
と思った。
がすごいっていうか、うらやま、いい、いい資源持ってんなっていう感じ。 あといちごあるでしょ。
いちごありますね、
うん、いや埼玉はまず名物がないじゃないですか。芋しかない。川越もの芋ぐらいしかなくて、うち日高市なんですけど、日高市まで行くとウドですからね、はい、名産がウド。
そうなんですか。
埼玉でももうほぼ県外から見るとほぼ東京じゃないですか。
もうそれで、それしかないですよね。だから
ほぼだから
東京の家来、
東京として見られるんですよ ね、うん、栃木群馬あたりはもうなんか関東、
あ、そうか、
北関東ですね。
そこにちょっと。
秩父は本気出すと、もうマジやばいですよ。秩父はやばい。
なんかおしゃれな人がいるとか、よく言ってますよね、小川さん。
そう、秩父は本当にブラックホールなんですよ。あそこ多分ね、もうちょっと、もう埼玉、
はい、
いや、日本ですらない、何かこう、宇宙的なものを感じる、
ないですよ、
秩父。
狼住んでるんですよね。
はい。
秩父ね、おかしいんですよ。
天狗とかね。
なんかね、いまいちどっからリーチできるのかもわかんないし、その西武秩父線で行けるのか、東武東上線で行けるのかもよくわかんないところにあるし、はい、あと、住んでる人はむちゃくちゃおしゃれで、はい、文化も発達してるし、
文化が発達してる。
私が高校の頃ですから、もう、20年ぐらい前から DJ がいるんですよ。DJ をやってる子が。
DJ 秩父？
DJ 秩父がいるんですよ。なんかね、
秩父の人は どこで遊ぶんですか。秩父で遊ぶ、
秩父で遊ぶんじゃないですか、やっぱ。だからやっぱね、多分 東京とどっかでつながってるんですよ、秩父。
あ、地下でね。
地下、うん、地下で。
地下通路でつながってるんですね。
としか思えなかった、当時。あ、男の子もみんなかっこいいし、女の子も垢抜けてるし、今どうか分かんないですけど、私は子供の頃はそうでしたね。
埼玉もこれ出した方がいいんじゃないですか、うん、じゃあ埼玉出して
。埼玉、うん、でも埼玉本当
秩父の沖でもいいよね。
いや、秩父の沖でもね、私が爆発させますよ。なんなら
あの栃木も、うん、なんか昔109があったらしいですよ。
へえ、はい、え、栃木に109って結構いろんなところにあるんですよね。
そうそう、宇都宮にはあの109があった、うん、今は108だけが残っている。
なんすか108って。
なんかそういうビルがあるんですよ。
へえ、これ東急のビルなんですか108って。
いや、108は東屋交通っていう地元の、う
ん、東屋なんだ。
あ、いい話ですね。むちゃくちゃいい話、はい、
なんか居酒屋とか入ってます。
109どこにあったんですか、あの駅前。
いや、駅前からちょっと歩いた商店街のオリオン通りっていうんですけど、
うん、駅前に今大きなビルありますよね。
駅前にありますね。
ララスク、
ラスクや、そうですね。でっかい目玉が書いてある。
うん、はい、あそこが今一番ですか。
一番はなんか、うん、駅前じゃないんですよね、やっぱり。
あ、違うんだ。
はい。あのベルモールとかインターパークとか行って、うん、郊外型のショッピングモールがすごい発達してて、うん、みんなそこ行くんですよ。
まあ、車持ってからね、みんなね。
あ、まあそうですよね。やっぱ車社会なんですかね。
う
ん、
そうそうそう、あの。インターパークとか、住所になってるんですよね。
え、
宇都宮市インターパーク6丁目とかなんか。
かっこいい。
すごいな、インターパーク。
すでにもうそこまでなってます。
この間、斉藤さん、芋フライ食べ歩きやってました
ね。やりました、はい。
あれもなんか若干、車に構えてはいたけど、食べたらよかったみたいな。はい、
そうですね、美味しかったですね、あれね。
うん、単純に美味しかった。
単純に、うん。美味しかったですよ、本当に。
あれ食べましたよ、あれ、焼きそばにじゃがいも入ってるの。あれをね、この前食べましたわ。この前取材に行って、小山市で食べました。
小山市で、はい、はい。県南の方をそういう風にするみたいですよね。栃木の。
ああ、じゃがいもですね。
じゃがいも入ってましたね。
炭水化物に炭水化物ですよね。うん、芋好きなんですかね。
全然わかんないですね。貧乏だったんじゃないですか。貧乏だったから芋入れたんじゃないですか。
まあ、海もないしね、
はい、うん。
なんとなく気持ちはわかる。すごい気持ちは。斉藤さんの一押しの栃木文化は何ですか。
一押しの栃木文化は棒じぼですね。
何すか、何それ。
棒じぼ、
棒じぼ、
棒じぼ
って栃木県の中でも僕が住んでる塩谷地区、僕が住んでた塩谷地区っていうところでしか、はい、多分やってないと思うんですけど、うんうん、なんかハロウィンみたいな感じで9月の15夜と13夜の夜に小学生が夜集まって、
う
ん、でなんかこう家々を回るんですよ、
その地区の夜
で。そこでこうなんかこう棒じぼっていう、こう藁で束ねた棒みたいなものをなんか持ってって、
うんうん、
そこ地面に叩きつけながら、
うん、
こうなんか棒じぼあったあれってみんなで歌うんですよね。
へえ、子供が、
子供が、うん、すると家の中から人が出てきて1000円くれるんですよ。
ええー、何それ
1000円は決まりなんですか。
いや、1000円は決まりじゃないんですけど、お金くれるんですよ。
そのお金どうするんですか、それ。
お金は、で、その後みんなで山分けするっていう。
あ、一団体に1000円なんですね。
はい、はい。
うん、一人1000円じゃちょっと
ね。お金もらってさ、山分けするの、うちらへん、うちにもあったわ。
ありますよ。
あ、本当に。
あれだ、成人の日にやってた。
成人の日に、成人
が。子供が集まって、はい、子供が集まって、家へ回って、
はい。それは成人じゃなくて、ちっちゃな子供が。
子供、子供。最後に、あれだ、竹をこう立てたやつを燃やすの。サギ、どんどん焼き、
はい、はい。
あの前日に集まって、家々回って1000円もらったわ。で、山分け
その、家々を回って1000円もらう文化っていうのが各地に存在するんです
よね。あるんですね。
あったあった。
手伝ってた。知りたいです ね。
うん。回ってもらってたわ。
まあ、ハロウィンですよね。
ハロウィンですよね。でも、知らない家とか、
うん、
すっごい怒るんですよ。
大人が？
大人が。
来んなって？
なんだお前ら！
え？
家の前でって。
あ、そう、一般に認知されてない祭りなんですか？
認知されてるんですけど、新しく引っ越してきた人とか。
ああ、知らんよね。
はい。でもね、引っ越してきた人からしたら、恐怖ですよね。
まあそうですね、子供たちがね。
子供たちが家の前で夜。
そっか。棒じぼ？
そこ行くのやめようって。
はいはいはい、ある多分地方にね、多分根強くあるんですよ。うちも田舎であったもん、それ。
はい、はい、
うん。
ボージボ情報あんまりネットに出てないんで。
これ載ってます？ボージボ情報。
あ、書いてあります。はい。
じゃあ唯一ボージボのことが分かる本。
貴重な資料として。
そうそう、ボージボについてのね。
はい。
ボージボっていうのはひらがなですか？
ひらがなですね。
ボージボ。
ボージボ。
へえ。あ、本当だ。
なんかだいたい一晩で6000か5000ぐらい一人頭なって、
結構ですね。
結構ですよね。子供が少ないとなんか爆発的に伸びるんですよ、一人当たりの分け回
しが。そうですね。じゃあ少ない人数で回るといいんだ。
あれ、多分まだやってるわ、うちの方も。
やってます。
お金、やね、分けてたもんな。あれよくないよね。
よくないですよね。よくないっていう話になってると思うんですよ。
運営費と言いつつなんか山分けしてたもんな。
運営費と
運営費。
なんかね、集会所がその拠点があって、はい、それで炊き出しやってるんですよ。
はい、
そこにみんな一回集まって、なんか炊き出しでご飯とか食べて、で街を回りに行くんですよね。
で子供たちが、
そう、子供たちだけでね。でそれ集めた若いのをまた持ち寄って、でもうな、分けてた。
子供だけで？
大人いた。
大人いた。
大人がそのなんか炊き出しとかやって運営して、
はいはいはいはい、
でそこでなんか集まって、
なんか運営費とかいちいち勘定科目立ててるのがやらしいです
ね。
やったやった。思い出したけど、恐ろしいですね。
そんな文化がね。栃木的にはチェーン店はどんな感じですか？ステーキミヤ？
おすすめ、そうですね。ステーキミヤがみんな知ってるチェーン店ですね。
ステーキミヤって全国展開してるんですかね？
全国展開してますね。
うん、ステーキミヤ、
ね。あ、そうですそうです。うん、はい。
これ栃木初ですか？
栃木初ですね。なんかステーキミヤのミヤは宇都宮のミヤ、は
い。ああ、そうなんだ。
はい、
へえ。
どのぐらい餃子は食べられるんですか？
餃子ってでも結構食べる気がしますよ。
あ、やっぱり
食べるよね。
うん、本当に。
あの愛知の人ってあれ味噌煮込みとか食べないんですよ。
あ、そうなんだ。
ほとんど味噌カツとかさ。
はい、
宇都宮の人餃子食べるよね。
本気で食べます ね結構。
あ、本気で食べるんだ。まあ、ね、餃子は本気で食べれますよね。
そうですよね。うん、で
もそんなさ週に何回も食べないでしょ。
まあ食べないね。まあ、じゃあカレーぐらいのレベルで頻度で食べるってことですかね。
あ、でもそのぐらいはあると思いますよ。
あ、本当それはないわ。
うん、あの前も言ったんだけど取材終わって、うん、4時頃に、うん、餃子屋さん行ったら並んでたんですよ。
は
い、で中途半端な時間じゃないですか、4時ってさ、うん、別に晩飯でもないし、
はいはい、
昼飯でもないじゃん、うん、その時並んでるんだよ。あれすごいですね。
あれ持って帰え、そこ
いや中で食べてる。
中で食べるんだ。じゃあおやつ、
おやつで食べる人いますよね。でも餃子
食事前だよね、あれね。あの位置づけがすごいなと思った。
並んでるのって多分でもそんな、うん、
あの駅のすぐ裏手のなんだっけ、
ミンミンですよね。
ミンミンかな。
はい、そこすごい混むんですよね。
あの一角餃子屋さんいっぱいある一角あるんじゃない？
あ、あります。
駅のさ、
はい、あのあっちに、
うん、そこですよ。
うん、
へえ。でも味噌煮込み愛知は食べないんですね。
食べたことないですよ僕。
家で味噌カツもそうなんだ。
ほぼないですね。
あんこは
年に1回とか。あんこもね食べないですよ。
あ、そうなの？ちょっとショック。
日常的に食べてるものってなんかあんのかな。ひつまぶしも食べないし。
まあそうですね。
きしめんもそうさほど食べないですね。
あ、きしめんも食べないんですか？
さほど食べないですよ。
普通のうどんの方が食べるんですか？
赤だしの味噌汁は飲むけど。
うん、ああ、やっぱ赤だしは赤だし
な
んだ。
ほぼ食べなかったなと思って。
へえ、ね。なんかそういうのありますよね。
あります
ね。ちょっと実際に食べてるのとね、うん、
下津カレーとか本気で食べてますよ、栃木県の人。
ああ、普通になんか売ってるってね。
売ってるし、
うん、スーパーとかに、うん、ヘルメットかぶるんですね、学校では。
学校でヘルメットかぶりましたね。あの自転車通学する中学生がヘルメットかぶらされる、
うん、あれって県ルールなんですかね。なんか
あ
結構こう描写として、ね、
はい、
中学生がヘルメットかぶってる描写って、うんうん、はい、映画とかでよくあるけど、
あれ、うん、今かぶんないですか、ね、
今もどうですか、ね、
今どうなってるんだろう。今バス通学になっちゃったんですね、
あ
近くが、
うん、どんどんかぶってたな。
安藤さんもかぶってた、
うん、かぶってました。
あ、そうですか。うちかぶってなかったな、うん、うーん、そういう細かいルールが。あ、さっきちょっと斉藤さんとお話してたのは、うん、はい元気ですは、
はい、
私埼玉ではあったっていう話を、はいはいはい、
あの出席の時ですよね。
あ、そうそうそう、はい、はい、元気です、はい、風邪ひいてます、
名前呼ばれたらはい元気です。
そうそうそうそう、うん、私神奈川から埼玉に転校したんですけど、はい、神奈川ではなかったんですよね。
うん、聞いたことないですね。
うん、 いろいろすごい面白いですやっぱりこのシリーズ、
このシリーズ、
うん、住んだことあるとすごいいい、
そうっすね、
あの茨城僕住んだことあるんで、
あ、住んだことある人は読むと ね、 いいね、うわーってなるよねこれはって。漬物に醤油かけるんですか？
かけますね、なんかね、
醤油結構使うんですかね、
なんすかねこれね、醤油、漬物に醤油ってみんなかけないんですか？
かけないです、かけないです、
ね、あ、そうなん
です
ね、
おばあちゃんはかけてたかな、あの味物
だってしょっぱいじゃないですか、
うん、そうですよ、
しょっぱいけど醤油の味がして美味しいじゃないですか、
醤油美味しい、
おー、和醤油は美味しいですよね。へー、
かけてましたね、うん、でなんかそういう自分の記憶をなんか知ら、なんかネットで調べてみるとやっぱりちょっと異常なことだということが判明したりして、
はい、あのちょっと前斉藤さんと話してて、
はい、
おせちに、
はい、
羊羹入れるっていう、
あ、そうですね、はい、
あ
れもねないよ、
ないらしい
ですね、ないですね、ない、でも賛成です、私は羊羹
全然好きなので、はい、違和感ないですよ、
あ、あ、まあ、うちのさ、
デイリーの営業担当が可愛いっていうんですけど、
はい、
彼女があの宇都宮出身で、
はい、
で一緒に出先で、あの東京のおせち料理屋さんには羊羹ない、はい、ないのかって言って、そこが全然分からなかったんですけどね、
そう、その話載せさせてもらいました、うん、僕もなんか羊羹は実家のおせちで入ってたんですけど、うん、それ特別なものって全然気づいてなくて、
あんま違和感確かにないですもんね、
伊達巻きとか栗きんとんとかと一緒に、
う
ん、
甘いからね、
うん、羊羹か、
茨城ではヘルメットとタスキ着用ですと今あ
の聞いた方から
ツイートを、
タスキって書いてあった、
茨城の掟に、
うん、タスキかけん
な、
タスキはかけてなかったっす、栃木は、
それかな、反射するやつかな、
あと安藤さん愛知の方から、
うん、
味噌煮込み割とうちでは食べるって言って
る、家によるのかな、じゃあ
ウイローとか天むすはあまり食べないかな、
ウイロー食べないね、あ、これヘルメット、
はい、そうです、
タスキって何だ、ウイロ
ー食べないな、
あれはお土産ですかね、
あれお土産ですかね、あれだ、安全タスキだから反射するんだって、
あー、なるほど、あー、
ピカピカするやつ、
いや面白いねこれね、
いや本当、うん、面白い、
はい、面白いですよ、
面白いです、
絵は北村さん描いて
る、絵は北村さん
ですね、あ、そうですね、ライターの北村さん、
あと、あ、そう、一応これデイリー的には、
うん、
あの北村さんの群馬の掟のシリーズってことで、うん、僕がほとんどこれ書いてるんですけど、
うん、
あの北村さんの文章の真似をして書いてるんですよ、
お、
そ、 こ、はい、ね、
そこもちょっと、あと北村さんが僕 の、 あの自画像の絵を描いてくれてるって、
は
い
は
い、嬉しい、
これそうですよね、みんな、あ、ちょっと、まあ、あんまり、ね、まあね、はい、皆さん本屋さんでご覧になったらいいかなと思うんですけども、よかったら
これ嬉しかったですね、
うん、いいですね、斉藤さんの絵っぽい絵になっていると、
はい、カバーしてくれた、
ね、カバー
の斉藤さんね、
は
い、茨城の方は、三津さん、
構
成三津さんで、はい、参加が、加藤正幸さんと T 斉藤さん、
T 斉藤さんですね、
うん、茨城出身という、
加藤正幸さんは出身自体は東京ですよね、育ちも、
そうですね、
もうしばらく、
うん、
そうですよね、
なのかな、
茨城、この形が結構茨城ってこんな形かだったのかと思って、
霞ヶ浦があるんですよね、実はね、意外とね、
うん、あ、本当だ、うん、栃木はいい形ですね、
栃木の形さ、はい、確かに知らないわ、
栃木の形無個性なんですよね、これ、
いや、もうあまりにもこう
これ
確かに知らないわ、
本にも書いたんですけど、ね、なんかじゃがいもの形とか亀の甲羅とか人の横顔とか言われてるんですけど、
言われてもって
言われても
ね、
どうでもいい感じで、すごい、
群馬はね鶴とか言うけどね、
群馬鶴なのずるいっすよね、ちょっとね、
いやこれでじゃあね、ガッポガッポ、ね、
ガッポガッポガッポガッポ、
そうですね、ガッ
ポいきましょうか、
本屋売ってないですけどね、東京の本屋全然、
あ、栃木行くと、地元じゃどえらい売り
を、栃木行くと売ってるらしいですよ、
あ、でしょうね、
ここに来る前にもちょっとあの日新宿のでかい本屋寄って売ってるかなって思ったんですけど、売ってないですね、
群馬は売ってるんですか、
群馬も売ってなかったですね、多分、地主君の本はいっぱいありました、
お
お、おのぼり観光の本、
あ、はいはいはい、かっちいいんですね、じゃあね、
かっちいいんですね、
うん、最近ね、レイユのライターが売れまくってて、
うん、そうなんですよね、
そう、平坂さんとかね、
あ、まあ、そうですよね、
開業ライ、開業ハンターとしてね、
もう寂しい、嬉しいことです。まあね、寂しい句もあり、まあでも。
住職もまたテレビやるって言
って
たよ。
あ、本当に。
富士のなんとかって。
あ、今度は。
富士です
よ。はいはい。はい、さて、ちょっと51分になったので、もう一つ、はい、斉藤さんといえば。
あ、はい。
始発市、
そうです、始発市ですね、はい、
はい、なんですが、ですけど、
ずっと新宿3丁目のあたりで週1回施術してたんですけれども、
う
ん、
はいはい、
それをあの4月、2月の末で終わりにして、うんうん、4月の初めからあの下北沢に移動します、それが、はい、でそこで週1だったのが週2になります。
おー、
月曜日と日曜日やりますんで、ぜひぜひ来ていただけたら。
不思議始圧ですよね。
あ、そう、不思議始圧ですね、はい、
すごいですね。
ぜひぜひ。
順調ですね。
順調じゃないですか。
順調。
事業家じゃないですか。
事業家
ですね。完全なる。
でも分かんないですね、そっちはどうなるか。全然人が来てくれるか来てくんないかって。
でも、下北沢だったら別に新宿で行ってたお客さんもきっと来てくれるでしょうしね。
と思うんすけど、まあ、分かんないですね。でも、まあ、ちょっと気分次第ですもん、そんな、ね、怖いんすよ、もうすごい。
これ、まあまあまあ、はい、店舗を持つんですか、店舗というか。
あ、もう曲がりです、また、ね、同じように。はい、不思議始圧って、なんか、もともとあった治療院の定休日を週に1回借りてやってたんですけど、
うん、
その下北沢のお店もの治療院はなんか週休2日なんですよね。あんま珍しいですよね。
そうですね、
週休で週に2回貸してくれるっていうんで、
これは予約、
いや、あ、完全予約制で、また、はい、ですごくあの下北沢駅からのアクセスはもう抜群に良くて、
うん、
あの駅から駅の何だろう、北口っていうんですかね、あれね、から徒歩、まあ、5分かかんないんで、
は
い、なんかウィーゴー、向かいがウィーゴーっていうあの洋服屋さん、
う
ん、あの下北沢らしい、
ほうほうほうほう、
で隣もなんかなんだっけ、あのスーパースーツカンパニーとかスーツセレクトとか、
は
い
は
い
は
い、周り全部服屋みたいな中にポツンと、
じゃあなんていうかこう本当駅近のなんていうか、まあ、まあ、はい、あの賑やかな
ところですよね、はい、
じゃあぜひ
できるんで、ぜひぜひ、うん、
不思議始圧を体験、
うん、体験してください、
はいはい、ちょっとじゃあ編集部からの告知もじゃあこの辺で挟ませていただいて、ジフ、はい、はまだまだ募集中ということでしょうか。じゃあジフアニメのコンテストやってます、で作品募集してますので、ぜひ、トップページのとこにバナーが出てますのでよろしくお願いします。
チケット出ました。
アワードの、はい、受賞式のじゃあチケットも出ましたので、よろしくお願いします。
3月15日
です。
募集作品の、
集まった作品の一次審査を突破したやつを全部上映して、
お、
審査員が一個一個コメントしていくっていうやつです。
え、全部
全部上映します。
すごい。
あ、集まったやつ全部というか、その
一時を通過したやつ、ね、
そこが通過したやつが多分100とか、はい、120とかあって、あ、それを全部一挙に放送します。
今回商品がすごいという話
ね、すごいんですよ。すごいんですけど、あれ口で説明できないんですよね。
そうですね、
そう。ジフアニメをパタパタパタって再生してくれる機械なんですけど、
アナログでジフアニメを再生するような機械ですよね。
それが商品なんですか。
そうです、
うん、おしゃれです。
すごいですね。あ、それ書かなきゃ、書いてないんだ。
これから西川くんが書くということなので、ぜひご覧になってください。あと、
あの、ま、もう一個いいですか。
いいです、
ね、あのウェブ投票もやってまして、
はい、
これはあのエントリーされた作品をもう僕がどんどんアップしてって、うん、で随時あの投票できますので、うん、あのぜひ皆さん投票してくださいっていうのと、あとこれから応募しようかなと思っている人がこれまでどんな作品が来てるか見れるので、うん、あの作戦を立てやすいというのもありますので、ぜひ見てみてください、
うん、
はい、
はい、ウェブ投票はもうやってるんですよね、
うん、
はい、
ぜひ
ご参加。じゃあ早めに出した方が得なんだよね。
あ、そうか、
ウェブ投票どんどん出てくるんだからね、そうそうそう、うん、早めに出した方が目に触れやすいという、
あ、
はい。
そして、はい、投稿は、自負ばかりでなく、うん、楽しんじゃくという日曜日に投稿コーナーをやってまして、大北くんの嘘の泣ける話だとか、西村さんの写真からそこの場所を推理する、ここはどこでしょうなどやってます。あれ、西村さんのすごいんですよね。もう全然難問なんですけど、
ね、
もう爆発か正解が届いて。
本気で探すんだけど、全然わかんないんだけど。
全然わかんないですよ。
今週はね、西村さんも難しいって言ってたんだけど、でも来ましたね、
来ましたね、あのね、 11時に公開してずっとシーンとしてたんですよ、うん、で来ないねと思ってたら3時過ぎた頃からバタバタバタって来だしてみんな考えてたんだなと思って
なんか17時間考えましたっていう方から、
うんうん、そうそうそうそうすごいですねあれ盛り上がってますのでぜひあとねあんまりにもこう参加して正解する人たちがすごいのでその手腕を見て驚くってだけで結構面白いコーナーになっちゃってるんですよね今でそれを言うと月曜日の16時の増田さんの、後出し天気予報で爪天気っていう天気図からいつの天気とかを当てるあのコーナーもあるんですけどそれももうなんか天気に詳しい人たちがもう
あすごいですね
どういう人たちがデイリー見てるんだろうと思うよね
みんなめちゃめちゃ頭いいんじゃないですか
頭いいすごいですよ ね本当に
素晴らしい
あれもぜひ見てみていただければと思います
はい
はいそれでは斉藤さんどうでしょうか最後に一言、
はい、最後に栃木の掟群馬とか茨城に負けたくないんでぜひ買っていただけたら、
ねね、
はい、うん、あと下北沢のお店も普通にいい始圧なんでぜひ来てください
市議始圧で検索
市議始圧で検索してください、
はいですね、はい、はい、じゃあ今日は斉藤さんありがとうございました
ありがとうございました
じゃあラジオはこの辺でまた来週あ木曜日はカルチャークラブ Z もあります
はい、うん、さよなら
さよなら